かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
はい、英翔さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
素晴らしい。あ、やっぱり元気はつらつですね、英翔さんは。
もう元気元気でね、行きますよ。3月弥生も、
はい、弥生も素晴らしい。月に月にですね、第1第3月曜日、まあ、今回は、特別に、それ以外にもお配信してるかもしれませんが、愛媛県三津厳島神社柳原英翔さんに神道のことを聞いている回でございます。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いろいろと世界も情勢がこれは大変なんじゃないかという状況だと思いますけども、
はい、
もちろんニュースは追いかけてますよね、英翔さん。
いや、追いかけてますし、まあもうね、もう追いかけなくても耳に入ってくるような状態になっておりますよね、これは。
いや、本当に、まあ、ここまで、まあ、もしかしたら、まあ、これ何の話かというと、もちろんロシアとウクライナの話なんですけども、
はい、
ロシアがこうウクライナちょっと侵攻するんじゃないか、いやでもそれはさすがにないだろうっていう話から、もう3月に入ってもう、結構いろんなこと起きましたよね。
起きましたね、本当に。
意外と
今日だけでも
ですよね。驚いた、はい、正直な感想どうですか？驚いたんじゃないですか？
はい、そうですね。まさかここまでなると思わなかったですね。
いや、本当ですよね。
まずその戦争にね、なるのかというか、
うん、
まあ、何かしらの交渉で、まあ、なんとかなりましたということで落ち着くのかなというようなね、まあ、報道も事前報道は結構あったので、
うん、いや本当ですよね。まあおそらく多くの日本人が思ってたのは、ロシアそんなひどいことを追っ始めてしまって、うん、そして、
はい、
ウクライナ頑張れっていう気持ちが今すごく芽生えてきてると思うんですよ。
そうですね。
でウクライナの、ね、大統領も、まあ、バイデンからは逃げろよというアドバイスがあったけども、とどまって戦うんだと、
うんうん、
そこからはロシアが少しずつ侵攻をし始めて、逃げずにリーダーシップを図って、うん、最後までね、多分これからもするでしょう、まあ、だからこそ先ほど英翔さんがおっしゃったように、もうまさしく戦争のような、これもう本来であればね、うん、軍人同士での戦いの一線を越えてますもんね。民間まで巻き込んでますもんね。
そうですね。まあ最初ね、ウクライナの東部、うん、まあ、だけかなというような、仮にこういう戦争行為、武力行為になってもという言葉が出てきておりましたし、まあプーチンさん自体もそういうようなお話だったんですけど、まあやっぱ実際ね、幕開けしてみるとだんだんそのウクライナのね、東地方の方から、まああの介入を頼まれたんでというような口実で入ってから、うん、ウクライナ全土にひどい目に遭ってるロシア、親ロシア派がいるから、その人の解放だみたいな感じでね、
変な武力、大義名分を掲げてですよね。
そうですね。
うん、
まあ本当、まあ定番と言ってもいいような、手が悪いから我々は仕方なく進行しました、気がついたら全部制覇しました、てへみたいな。
いや本当まさしくそうですよね。これ本当にウクライナの、ね、リーダーが逃亡でもしちゃってたら、アフガニスタンのように逃亡でもしちゃってたら、うん、おそらくもう1日2日で全部制圧されちゃって、
はいはいはい、
ね、もう本当に 併合じゃないけども、もうロシアの一部になっちゃってたんだろうなと思います、うん、でこれ今日のニュース、まあ、今3月4日に収録してますけども、
はい、
原子力発電所にもね、ついに砲撃をというところ で、
ね、
これ結構実は僕もドキッとしちゃった報道だったんですけども、まあ、愛媛県にももちろんね原子力発電所がある中で、
はい、
これはちょっとね、うん、まあ、おそらくね、爆発させちゃったらば ロシア側にもかなりの影響があるのでそこまではしないとは思いますけども、
はい、
まあ、エネルギーを断つというね、本当に何でしょうか、もう本当に一線を越えるというか、これや本当にね、原子一歩間違ったらね大事じゃないですか。
いや、そうですよね。今なんかそのね、プーチンさんの精神状態のね話なんかも出てますけど、うん、まあこれなんか本当今言われたように、まあ、誤爆でもそうですけど、何かあったらヨーロッパ自体のね経済というか全てにおいてね大変なことになりますよね。
いや、本当まさしく風評被害で、穀物、ウクライナは、まあ、穀物で、まあ、ロシアなんですけど、はい、穀物であったりエネルギーの、うん、言ったらね、ヨーロッパは頼ってるところあるじゃないですか。それの風評被害だとかもあったでしょうから、これやっぱり精神状態、いろんな方を栄翔さんも神主の立場で見てこられていたと思いますけども、うん、なかなかこう動いてるプーチンさんの映像って今報道されないじゃないですか。
そうなんですよね、それも怖いですよね、
うん、なのでちょっと、ね、鑑定、精神鑑定をしづらいというか、我々もね、
うん、
文字だけで伝わってくるんでわからないですけども、これは神道の皆さんは何かこうご祈祷をしたりはしてるんですか？
いや、まだこの件に関してはまだそういう話は聞いてないんですけれども、ウクライナの出身の方の神主さん、女性の神主さんが実はいらっしゃって、
おお、
その方はやはり平和の願いを込めたら御朱印を今書いているというようなのは、まあ報道では伺いましたね。
まさしく、まあ本当に祈りはね通じる、まあ本当にできることっていうと、我々がね寄付義援金であったり、そういう思いを届けて、まあ日本からの、ね、行動今しか今はできないので、
うん、
まあ、できることを、そしてこういざね日本も、まあ、今言ったら隣の国じゃないですか、ロシアも。
そうなんです、そこがそこをね、
一番怖いんですよね、そこを
本当抑えとかないといけないですよ、全然対岸の火事じゃないということを。
いや、そうなんですよ、これね隣の話のなのになんか結構まだまだ遠いとこでやってるみたいな感覚の人が多いんじゃないかなと僕はちょっと懸念してるんですけど、
これたまたま、まあ、ロシアのまあ西側、まあ、我々がよく見る地図で言ったらロシアの左側の方で行われてるので、うん、あれですけど、まあ、我々は完全に東側、右側のもう本当右隣の国なので、これがその上で行われてたらどうするんだっつ同じようなことですよね。
いや、本当にまさしく、まあね、日本はまあ北方領土の問題もあって、まあ、そこにね、まあ、ロシアがいろんな大義名分で、どんどん侵攻してきているというようなことを、あとは、まあ、国名が変われば、他隣の、チャイナですよね、チャイナが、まあ、尖閣諸島であったり、いろいろなところにまずは台湾から侵攻していくと、はい、そういうような本当にまさしく隣で同じようなことが起こりうる環境ですからね、これは本当に考えなきゃいけない。
今日のね本当報道でその北方領土に関してもそういう、まあ、日本の立場の回答は控えた方がいいみたいな報道がありましたけれども、そのもう全然返す気ないですよね。
いやー、本当に、いやねえ、
もうやっぱりこの実効支配の強さみたいなのをやはり感じますよね。
うん、そうですね。
日本にいると基本的にもう最近は、まあ、まあルールをね厳格的に守る方が多いじゃないですか、マナーとか。
うん、
でも 例えば北方領土竹島なんかは、まあ、実効支配を、まあ、できてない状態なので、うん、それは日本人的には、まあ、ルール守らずにしてんだっていうことなんですけど、やはりこの国際的にはもうそこでもう生活してるような人がいたら、もうそこの国にやはり見られかねないっていうようなことなのかなと、まあ、戦争ってでも実際そうですよね。
うん、いやまさしくそうだと思います。まあ、都合のいいように、まあ、国内向けには報道もされているでしょうけども、まあ、どのように見られているかっていうのは、実際には伝わらないっていうのが現状ですし、でもやっぱりこう、おそらく次は我々世代の僕たちが声を上げていかないと、多分頼り切ったところもあるのかなというのは僕はあったので、やっぱり、まあ、いろんなものに世代交代じゃないですけども、どんどん声も上げていかなきゃいけないんだろうな、僕ら世代がとも思いながら、ちょっと身が引き締まったことが3月入ったあったなって思ったので、いろんな話聞いちゃいました。
はい、これでも本当ね、この後ね、この後まあどうなるのか分かりませんけど、
どうなると思いますか？これ外れてもいいと思うんですよ。ただこう、いろんな危機管理の観点で、まあ、こうなるんじゃないか、じゃあそれを回避するためにはだとか、そういう観点で構わない、もう本当に最悪のシナリオもあると思いますけども、まあ、いろんなことが起こりうる。エショさんはどうなりそうだと思ってます？
まあ、やはり日本のことを考えると、このウクライナを仮にロシアが占領完全にしたと、でそのまあ、それの逆で、まあ、占領できませんでしたと、まあ、例えば NATO の軍が入ったとか、EU の軍が入ったとか、まあ、何かしらの理由で取れませんでしたと、どちらにしてもですね、多分国境をしっかり今よりも守るみたいな意識がやっぱり芽生えてくると思うんですよね、ロシアにしても、その場合やはりその北方領土ですよね。まずはこの北方領土、例えば北方領土にこの国境をさらに警備を重点するためにロシアの中核的な基地を作るようになりますとか、そういったミサイルの迎撃基地を作りますとか、そういうことになってきたら、もういよいよもう返還とかいう話にはならんなという、その先は一体どういう交渉になるのかっていう考えと、ちょっと恐ろしいですよね。
まさしくそうですよね。本当に日本の領土問題にすごく今後は発展していきそうな見立てということですよね。
確かに、ね、本当取られた経緯を考えたら、北海道までね、本当は取られそうなところをなんとか北方領土になったっていうような経緯もありますからね。これは怖いですよ。
いや本当に怖いですね。まあ他の国がどう見ているかで、今やっぱり日本のリーダーシップ、日本がリーダーシップが発揮できない分野だとは思うので、どうしても他国と合わせて、他国がこう言ったから、じゃあ日本も合わせましょうだとか、やっぱりこう、パワーバランスが今すごく分かっちゃったっていうのもあるので、まあ、どこかのタイミングでは、まあ、さすが日本と言われるようなことをしていく、やっぱこれも、まあ、人に頼りっぱなしじゃなくて、本当にこう我々がなんとか声を上げていかなきゃいけないんだろうなと、僕はもう結構今回のでも思いました。
やっぱりその軍のね、必要性みたいなのもちょっときちんと議論されて、まあ、憲法改正もそうですけど、いまいち盛り上がらないと言ったらあれですけどね、そういった議論は一部の人でしかされてないと思うので、
そうですね、もうすること自体がダメでしょうと、戦争したいのっていうような、そういうことで押さえつけられてきたこと、まあ、もちろん核保有に関することもそうですし、
はい、
憲法9条もそうですけども、まあ、本当にこう考えておかなきゃいけない、まさしく時代も変わってきたっていうのは、もう本当に、今スマホが手元にある方は結構身近に考えれるんじゃないかなと思うので、ただこう 人数で圧倒的に世代間少ないじゃないですか。でもやっぱりこうそこを少ないけどもスマホがあることでまとまれるっていうこともあると思うんですよ。だからそこをですねもう本当やんなきゃいけないんだろうなと僕は今思ってるので、まあ、僕の見立てはおそらくまあロシアが核を使うことは、ないとは思うんですやっぱり、でも今までは核 を抑止力で戦争をさせないためのものであったりそういう認識から、うん、もう撃つぞとそんな脅しで使ってるじゃないですか。だから核の定義も少し変わってきたということでもうこれもいろいろと日本としても考えていかなきゃいけないっていうもし誰か声が上げる人がいないんだったら上げなきゃなと思ってるんでもうそれぐらい、それぐらいちょっと僕は意識変わりましたね今回ので。
核なんかがね核戦争なんかになったら本当地形が一部変わるようなことになりますからね。
いやですし一発打ち込んだら多分いや大変なことになると思いますよ。まあおそらく今後はねロシアがいろんな国からすごく大批判を食らって、うん、経済というものも今一層収縮していくんでしょうけど。
でもなんかあの地震みたいなものが怖いですよね。
確かに。まあただ本当伝わっているのが我々がですよ。もうネットの情報なので本当かどうかもわからないじゃないですか。もうプーチンさんの精神状態もそうですし、ロシアでは戦争なんてないって報道されているっていうこともそうですし、実はアナログでまだガラケーなんじゃないかなとかそういう情報も。なんか本当かとかも分かんないじゃないですか。
そうですね、
うん、ただもうそれが当たり前できっとだから本当によく分からない状態でいろんなことされてるんだろうなと僕は思うので、
うんうんうん、
いや本当話に戻りますけどこれは我がことというか隣の国のことなので
そうですよ、
うん、改めてちょっと考えていきましょう。
はい、
すみません、いろいろと議論というか意見ご意見聞かせていただきましてありがとうございます。
熱くなってしまいますね。
これはですね、はい、そうなんですよ、うん、本当はねこれでもう いつまでもやりたいんですけどももうそんなのね、うん、愛媛県の我々世代だったら誰も聞いてくれないんでね、そんなことじゃなくポップな内容をしないとあくまでもね我々のまずはね聞いてもらうことも重要かなと思いますので、まあ、信徒のねことにね少し興味持ってもらうために
はい、
はいはい、ちょっとね頭の切り替えをして、じゃあここからは楽しく、ホワイトデーの話をねしたいと思うんです。
本日はここまで。また聞いてくださいね。